ここから B 面です。救急協力医を続けます。次は内科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時。16日木曜日、武藤委員、931-0088、沼津市美園町。17日金曜日、花クリニック、987-9145、長泉町下戸刈。18日土曜日、杉山病院、963-4114、沼津市錦町。19日日曜日、小林委員、966-7700、沼津市今沢。大沢委員、931-1019、沼津市美幸町。大阪屋クリニック、995-3100、裾野市佐野。20日月曜日、大場クリニック、995-1123、裾野市佐野。21日火曜日、高藤クリニック、926-8739、沼津市東市寺。22日水曜日、スマイリークリニック、957-2510、長泉町中戸狩。23日木曜日、麻生クリニック、929-7575、沼津市津々井町。24日金曜日、杉山委員、972-3223、清水町伏見。25日土曜日、里山クリニック、939-8031、沼津市東原。26日日曜日、高田クリニック、962-1410、沼津市中町。紀藤クリニック、999-4810、長泉町本宿。清水館委員、993-2323、裾野市茶畑。27日月曜日、清流クリニック、941-8688、清水町道庭。28日火曜日、久道委員、986-6387、長泉町中戸狩。29日水曜日、酒井委員、975-8021、長泉町竹原。大井委員、922-8886、沼津市北高島町。泉クリニック、993-4760、裾野市茶畑。30日木曜日、東岡クリニック、941-8269、清水町柿田。沢田クリニック、921-1711、沼津市西沢田。東名裾野病院、997-0200、裾野市三宿。31日金曜日、南伊勢セントラル内科、980-5777、長泉町南伊勢。黄瀬川病院、952-8600、沼津市大岡。裾野赤十字、992-0008、裾野市佐野。次は小児科です。平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日、午前8時から午後6時。16日木曜日、西村委員、971-6510、長泉町下戸刈。17日金曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。18日土曜日、神奈美平出クリニック、978-1366、神奈美町塚本。19日日曜日、鈴木ファミリー、960-0333、沼津市一本松。20日月曜日、スキップ子ども、992-6303、裾野市茶畑。 21日火曜日、三島メディカル972-0711、三島市南本町。なお、三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。22日水曜日、丸山小児科981-8577、清水町道には。23日木曜日、白十字小児科933-5111、沼津市下かぬき番場。24日金曜日、与座小児科967-5722、沼津市原。25日土曜日、西村医院971-6510、長泉町下とがり。26日日曜日、田中医院921-2053、沼津市高島町。27日月曜日、白十字小児科933-5111、沼津市下かぬき番場。28日火曜日、三島メディカル972-0711、三島市南本町。なお、三島メディカルのみ診療時間は午後6時からです。29日水曜日、杉谷小児科923-6543、沼津市津々井町。30日木曜日、丸山小児科981-8577、清水町道には。31日金曜日、西村医院971-6510、長泉町下戸狩り。次は耳鼻科です。午前8時から午後5時。19日日曜日、アミクリニック981-3341、清水町長沢。26日日曜日、土屋耳鼻咽喉科0545-308003、富士市厚原。29日水曜日、沢田の森耳鼻咽喉科929-8787、沼津市西沢田。30日木曜日、三島中央病院971-4133、三島市緑町。31日金曜日、鶴田耳鼻咽喉科927-3387、沼津市宮前町。次は眼科です。午前8時から午後5時。19日日曜日、聖霊沼津952-1000、沼津市松下。26日日曜日、瀬尾眼科933-9900、沼津市一場町。29日水曜日、吉村眼科内科984-1333、三島市長伏。30日木曜日、本田桜眼科951-1365、沼津市大手町。31日金曜日、小野眼科929-1881、沼津市高島町。次は産婦人科です。午前8時から午後5時。19日日曜日、島田産婦人科972-6100、清水町伏見。26日日曜日、碓井クリニック980-5580、長泉町下戸狩り。29日水曜日、後藤レディース992-7111、裾野市伊豆島田。30日木曜日、足立産婦人科976-0341、三島市寿町。31日金曜日、前川産婦人科999-0300、長泉町下長久保。次は歯科です。午前9時から午後3時。19日日曜日、牧野歯科医院988-1184、長泉町下長久保。26日日曜日、歯科クリニック三好994-1900、園市佐野。 29日水曜日、買い出し会員972-0418清水町卸団地。30日木曜日、香西歯科クリニック928-5434清水町道庭。31日金曜日、この話し会員972-0097清水町道庭。沼津夜間救急医療センター、電話055-926-8699、沼津市日の出町 1-15、 外科・内科・小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜・日曜・祝日・休日午後6時から翌朝7時。三島メディカルセンター、電話055-972-0711、三島市南本町 4-31、 外科・内科・小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜・祝日・休日午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話055-983-0115。なお、12月29日から31日については、外科・内科・小児科の診療時間は午前8時から午後6時です。これで広報長泉12月1日号ナンバー1396を終わります。引き続き障害学習だよりをお聞きください。
楽しく学ぶを応援します。障害学習だより、令和3年12月1日ボル182、発行長泉町教育委員会障害学習課。問い合わせ障害学習課、住所郵便番号 411-0943、 下戸狩 1283-11、 コミュニティ長泉内、電話986-2289、ファックス988-7802、E メール障害@town.nagaizumi.lg.jp。 いろいろな家族の形について考える、男女共同参画推進事業、人と人のチャレンジライフ講座。パートナーシップ制度について知っていますか？パートナーシップ制度とは、戸籍上同性であるカップルを結婚に相当する関係と認める制度のことです。静岡県は令和4年度中に全県で導入する方針を発表しました。パートナーシップ制度といっても、法律婚と同等の権利を得ることはできないという問題もあります。多様化する家族の形について一緒に考えてみませんか？第1回、日時、令和4年1月12日水曜日、午後6時30分から午後8時、会場、コミュニティ長泉、学習室、定員30人、テーマ、性の多様性、ジェンダー、セクシュアリティなどを考える。講師、静岡大学情報学部長、笹原めぐみ教授。第2回、日時、令和4年1月16日日曜日、午後2時から午後3時30分、会場、コミュニティ長泉、ホール、定員90人。 テーマ、周りの目なんて気にしない私たち夫婦のルール。トランスジェンダーである結城さんの経験や職場の環境、家族の理解、夫婦のエピソードなどをお話しいただきます。講師、林結城さん、林真理さん夫妻。第3回、日時、令和4年2月17日木曜日、午後6時30分から午後8時、会場、コミュニティ長泉、学習室、定員30人、テーマ、いろいろな家族の形、パートナーシップ制度の考え方。講師、静岡大学情報学部長、笹原めぐみ教授。申し込み期間、各講座5日前まで。定員に達し次第受付を終了します。申し込み方法、電話またはファックス、E メールで、氏名、ふりがな、住所、電話番号、受講希望の回を連絡しお申し込みください。地域づくり講演会参加者募集。今年世界を沸かせた東京オリンピック・パラリンピック、パラ自転車競技の NHK 解説者として活躍された大西良太郎氏、日本パラサイクリング連盟広報にご講演いただきます。パラサイクリングの魅力、競技普及の先に目指す共生社会の姿とは。楽しい語り口調の中に込められた熱いメッセージをお聞きください。日時、令和4年1月22日土曜日、午後2時から午後4時。場所、各ご家庭、ズーム開催、オンライン、コミュニティ長泉3階ホール。対象、地域づくりやパラ競技に興味のある方、誰でも。人数、50人程度、先着順。申し込み開始、12月11日土曜日。申し込み方法、電話またはファックス、E メールで、氏名、振り仮名、電話番号、ズームでの視聴の希望有無、メールアドレス、ズーム視聴希望者のみを連絡しお申し込みください。問い合わせ、障害学習課、住所、郵便番号 411-0943、 仕事狩り 1283-11、 コミュニティ長泉内。電話 986-2289、 ファックス988-7802、 E メール、生涯アットマークタウン長泉 .lg.jp。 届け私たちの思い、第37回少年の主張大会が開催されました。10月3日日曜日、コミュニティ長泉で第37回少年の主張大会が開催され、町内の小・中・高校生の各校代表者1名が日頃さまざまな視点で考え感じている思いを発表しました。本大会はその思いを広く町民の皆さんに受け止めていただき、青少年に対する理解を深めること、そして青少年の健全な育成を図ることを目的に毎年開催をしています。今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により来場者を制限して開催しました。通常開催の場合はどなたでもご来場いただけますので、その際はぜひ会場までお越しいただき、児童 生徒の思いを直接お聞きください。大会後にインタビュー。質問。中高生の発表を聞いてどうでしたか？加藤さん。発表の仕方が私と全然違っていてすごかったです。山本さん。抑揚のつけ方がとても上手でびっくりしました。質問。お家の人やお友達は何か言ってくれましたか？伊坂さん。お家の人が頑張ってねって応援してくれました。加藤さん。お友達が最後まで本当に見に行きたいと言ってくれました。質問。小学生の発表を聞いてどうでしたか？岩本さん。感情が伝わってきて内容もわかりやすかったです。新津屋さん。自分が小学校6年生の時、こんなに喋れていないと思います。小学生の子たちに圧倒されてしまいました。質問。どのような思いで発表しましたか？大沼さん。学校生活でいろいろな経験をする中で、言葉は誰でも使えますが、使い方によっては人を救うか傷つけてしまうという二面性があることを伝えたくて、こんなに大きな場で話させてもらえ、多くの方に伝えることができてよかったです。発表を終えた児童・生徒たちは、やりきったという満足そうな表情を浮かべていました。たくさん練習を重ね、大きな場で自分の思いを発表し、また他の発表者を見て、聞いて、刺激を受けることで、今後の活動のやる気にもつながったようです。各校代表者の発表内容。発表内容の一部を紹介しています。食品ロスを減らすこと。長泉小学校6年、伊坂恵里さん。世界では9人に1人が栄養不足だと言われている一方で、最近食品ロスが大きな問題となっています。おかしいと思いませんか？その解決策を考える中で、私は食品ロスがなくならない恐ろしい未来を想像してしまいました。食品ロスが増え、二酸化炭素が大量に排出され、環境がボロボロになれば、食料をめぐる争いさえ起こるかもしれません。一刻も早く、たくさんの人に現状を知ってもらい、食品ロスに対する考え方を変えていくべきだと思います。私の進むべき道。南小学校6年、加藤葵さん。多くの人の献血によって私の命は助かったんだよ。母が私を産んだ時、母の命が本当に危険な状態になったそうです。今こうして家族で暮らしていることは当たり前のことではないのです。皆さんは日本が献血をする人が少ないという大きな問題を抱えていることを知っていますか？皆さんの協力を必要としている人がたくさんいることに気づいてほしいです。母の命を助けてくれた感謝を忘れずに、今度は私が患者さんの気持ちに寄り添える医者になります。伝え合う大切さ。北小学校6年、山本渉さん。目を疑いました。いつも行く公園にあったバスケットゴールがなくなっていたのです。聞くと、マナーを守らない人たちがいて、対策をとっても改善されなかったため撤去したそうです。僕にとっては楽しい練習場でしたが、近所の人にとっては迷惑だったのかもしれません。 そこで僕は自分の意見を主張するだけでなく、いろいろな人の意見を聞くことの大切さに気づきました。選挙権を持つまであと6年。それまでに僕はいろいろな立場の意見を聞き、本当にみんなのためになることは何か考えられる人になりたいです。言葉の力は巡っていく。長泉中学校3年、大沼祐樹さん。水泳が嫌いならもうやめなさい。姉の言葉は私の心を奮い立たせ、勇気を生み出す大きな力となりました。しかし言葉はその力が大きいがゆえに、時に人を傷つける凶器にもなり得ます。想像してみてください。自分が発した何気ない言葉によって、誰かが自らの人生を終わらせようとしているとしたら、言葉には魂が宿ります。自分が発する言葉には大きな力があることを忘れてはいけないのです。さあ、ここから始めましょう。まずはあなたのその一言から。思いやりの気持ちを持って、北中学校3年、岩本理沙さん。日本では、高齢者に対する思いやりのない言動によって、高齢者虐待や高齢者差別、エイジズムといった問題が発生しています。私たちは、これらの問題を解決し、すべての人が生き生きと生活できる社会を作っていかなければなりません。そのためにも、高齢者に関する現状を幅広い年代の人たちに伝え、思いやりの気持ちを持って人と接することが大切です。私も誰かを傷つけてしまうことがないよう、普段から相手がどんな気持ちになるかを考えるようにしていきたいです。動物虐待について。知徳高等学校3年、新津谷香乃さん。皆さん、動物、ペットとの関わり方をどのように感じていますか？私にとってペットという存在は癒しを与えてくれるかけがえのない存在です。しかし、ニュースやネット記事では、時折、動物虐待の文字を見かけ、怒りや悲しみが湧いてきます。可愛いという気持ちのみで動物を飼うべきではありません。動物虐待についてはもっと重要視されるべきです。多くの人にその現状を知ってもらい、動物が幸せに暮らせる世の中になる日を切に願っています。これで、障害学習だより、ボル182を終わります。次回は、広報12月15日号です。それまで、お元気でお過ごしください。NVC